AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。節分、それから立春も終わりまして、はい、いよいよ暦の上では春という形になったんですがいやまだまだ寒い日が続きます、はい、まあ、今年はインフルエンザも割と流行ってるようなん で、
そうです、ね、
体だけには皆さん気をつけていただけたら、
はい、
でも考えてみてください。もうあとね、一月ちょっとすれば桜の季節がやってくるわけですから、はい、なんかそう考えたらちょっとワクワクとはしてきますよね、
はい、ワクワクしますけど早いですね。
早い、はい、時の流れは早いということです、はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題ですが、まあ、春になりますとちょっと外へ出かけてみたくなるなという気持ちにはなります、はいはい、自然に触れ合ってみたいなっていう、そんな気持ちにもなってくるわけなんですよね、はい、なりますね。そこでバリアフリー自然探検隊というのをやっていらっしゃる方がいらっしゃいまして、
はい、
そのお話でございます、
はい、
宮野屋義秀さんとおっしゃる方と今電話がつながってますので、お話を聞いてまいりたいと思います。宮野屋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、これからバリアフリー自然探検隊というお話を聞いていくんですが、はい、実は宮野屋さんは視覚障害をお持ちではないんですよね。
そうですね、はい、
ただ車椅子でいらっしゃるということなんですけれども、はい、まあ、その障害をお持ちなんですが、はい、これ車椅子になったというのは何か原因はどういうことだったんでしょうか。
そうですね、2歳の時に交通事故になりまして、まあ、僕自身は覚えてないんですけれども。
そうでしょうね、
はい、うん、はい、その時に脊髄損傷になっていまして、はい、今は車椅子で生活をしております。
なるほど、まあ、車椅子で生活しながらやっていらっしゃることが音楽なんだそうでして、
はい、
なんとね、国立市民オーケストラをはじめいくつかのそのオーケストラの指揮をやっていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが本当ですかこれ。
はい、オーケストラの指揮をしてます。まあ、子供の頃にですね、クラシック音楽でこう心が救われたという経験があるので、
はい、
まあ、辛い思いをしている方々にですね、音楽を届けたい、音楽の喜びを共有したいというふうに思って指揮者をしております。
なるほど、宮野さん、はい、指揮って難しいでしょ。
そうですね、いや、もうオーケストラのメンバーの方はね、50人ぐらい、多い時は50人ぐらいいらっしゃいますけど、
はい、
はい、まあ、一人一人やりたい音楽というのはあるので、
はい、
その自分がこうやりたい、こうやりたいんだということをですね、言葉だったり身振りだったりということで説得するというか、
は
い、しながら心を通わせながら一緒に音楽を作っていくというのが、まあ、難しいんでもありますけど醍醐味でもあります。
なるほどね、
はい、
私もね、年1回だけなんですが吹奏楽なんですけれどね、はい、指揮やるんですよ。
お、素晴らしい。すご
い。ありがとうございます、褒められた。私原田って言うんですけれども、その時だけは原やんっていう名前でやるんですよ、
はい、
おお。3月にまたやることになってます。私の住んでる王子町のところで、王子町の吹奏楽団で、
はい、
毎年もう20年近くやってますね。
そんな長くしてるんや、すごい。
だからね、指揮者の気持ちはちょっと分かったりするんですよ。
おお、すごい。
いや、ありがとうございます。
いやいや、ぜひぜひ聞かせて。
はい、宮野さんと共通点をなんとか見出そうということで。
いやいやいや、 なかなか指揮の経験される方はいらっしゃらないので、
はい、でもプロではないんでね、ちょっとさせていただくだけでございますんで、さて、本題に入っていきたいと思いますが、宮永さん、そのこれからお伺いするのがバリアフリー自然探検隊というもんなんですけれども、これどういうものかまずちょっと教えていただけますか。はい、
あ、そうですね、障害を持った方々のですね、自然観察をですねサポートしながら、皆さんと一緒に自然観察を楽しもうという団体です。
は
い、
自然観察を楽しもうで、この障害を持ったっていうことなんですけれども、はい、まあ、これは視覚障害だけには限りませんよね。は
い、そうですね、うん、視覚障害の方もいらっしゃいますし、まあ、車椅子の方だったり発達障害の方だったり、まあ、もっと言うなら障害に限らず、はい、いろいろな状況で自然観察をするのが難しいなと思われている方のサポートをしようという団体です。
なぜ宮根屋さんがその自然探検隊、まあ、言うたら障害をお持ちの方の自然観察をしていこうというふうに思われたんですか。
そうですね、
きっかけは何ですか。
きっかけですよね。
はい、
きっかけ、まあ、僕自身はその先ほど申し上げましたように音楽で、生きる力を得てきたというふうに思ってるんですが、はい、その次に、やっぱ自然からもやっぱり生きる力を得てきたと思ってるんですね。はい、まあ、僕の子供の頃の住んでた、庭先にですねいろんな野鳥が来て、そこで興味を持って野鳥図鑑を買ったんですけど、
ほう、
はいはい、でそこの野鳥図鑑には綺麗な鳥とかかっこいい鳥とかいっぱい載ってるんでですね、すごい夢中になったんですね、小学校時代に。
なるほど。
はい、だけどやっぱり自分が車椅子なので、その森の中とか山奥とか自分が行けないとこにそういう鳥はいるんだろうと思っていて、まあ、出会うことはできないだろうなと思って諦めてたんですけど、
はい、
はい、で、まあ、10年前ぐらいに大阪城公園の、野鳥観察会、まあ、担当会っていう名前なんですが、
はい、
に参加した時にですね、その大阪城公園にですね憧れの鳥がいたんです。
でその憧れの鳥って何ですか。
その時に会えたのがですね、ノゴマという鳥だったんですけど、
非常
に綺麗な鳥なんですね。ノゴマという
鳥。ノゴマという鳥ですか。
ノゴマという鳥です。はい。でその後もですね、日本野鳥の会に入って、まあ、大阪とか京都とか兵庫の山鳥会に参加してですね、もうオオルリとか三光鳥というもう本当に綺麗な鳥に出会えて、すごい感動したんです。
はあ。はい、鳥の美しさに感動なさっていらっしゃって、日本野鳥の会に入ってはるわけですか。
はい、あ、はいはい、はい、会員になって今います。はい、
紅白歌合戦で数えたりはしないんですね。
はい、そうですね。まあ、あのところが有名ですけど、僕は数えませんけど。
はい、あ、そうですか。
はい、全国でその野鳥の観察会、探鳥会というのを企画されている団体です。
は
い、
だからそういう意味では、まあ、もともと鳥がお好きでいらっしゃって、で、はい、野鳥の会に入られて、で、まあ、はい、障害をお持ちですから、みんなでそういうのを観察できたらという思いから、こういうことを始めはったって考えたらいいわけですか。
そうですね、はい、まあ、障害があるから諦めてる方々にも、ぜひぜひ機会を持ってもらいたいという思いで始めました。
その鳥の美しさに感動するというのは、私もまあ鳥は好きですけども、
はい、そうなんですね、はい、
美しさに感動というところまではいかないんですけれども、どういうところにこう感動なさるわけですか。その鳥の美しさの感動というのは、
僕がそのまず見た野鳥の図鑑が写真だったんですけど、
はい、
その写真がすごくこう生き生きとした写真だったので、まあ、そこにまず子供ながらに惹かれたというのと、まあ、例えばオオルリだったらすごく青い鮮やかな鳥なんですね。
はい
はい、ね、やっぱりその色彩感というかな、
ええ、
自然なのにこのな芸術的なというか美しい鳥がなんで生まれるんだろうというふうにも思いますけど、はい、フォルムだったりとかですね。
なるほど、はい、やっぱりなんか音楽から通じる芸術性みたいなのをお持ちですね。お話聞いてましたら。
そうなんですかね。やかもしれません。
いや、すごいですよ、はい、なかなか私たちの感覚ではそこまでいかないんでね、やっぱりすごいなと思います。でもそこに行かれて、やっぱりその自然というものを愛されてる、その部分というのはお持ちでいらっしゃいますからね。
そうですね。
実際にこのバリアフリー自然探検隊というのを始められて、はい、何年になるとおっしゃいました。
もう今年で6年になりますかね。
6年ですか、はい、立ち上げは大変でしたか。
そうですね、うん、立ち上げ まあ、立ち上げてですね、まあ、立ち上げたのも仲間と、まあ、本当に小さなところから立ち上げて、はいはい、まあ、一緒にやりましょうかっていう人を募ったりですね、参加者を募ったりするんですが、意外にですね、その参加者がなかなか集まらない状況がずっと続きました、ね、
そうなんですか、はい、
はい、なので、まあ、例えば都市公園とかに行ってバリアフリーの状況とかですね、こういうところは行けますよとかこういうところは行けませんよみたいなことを、あの調べたりですね、インターネット上でこう載せてみたりとかいうことを、まあ、メインでするような感じで、なかなかその参加者というのが集まらない状況が長く続きました。
なるほど。でいつ頃から集まり始めたんですか、はい、何かきっかけがあったんですか。
そうですね、まあ一番最初はその障害の、就労支援の団体さんだったりとかっていうところとこうちょっとつながりがあって、ね、
なるほど、はい
はい、そこであのグループで参加してみませんかというようなお話をしたりとかですね、あとはオーケストラの方で、ご家族に障害のある方がいらっしゃって、その方と一緒にじゃあ行ってみましょうというような話になったりとかで、
なるほど、
というところから始まってきました。
あの、はい、初めての方がこの探検隊に参加されて、なんか感想をお持ちになることってありますか、はい、どのような感想をお持ちになりますか。
そうですね、あのやっぱりその身近に、あ、こんなにこう生き物が豊かに暮らしているんだという方に、あの、まあ、日本野鳥の会のガイドさんリーダーの方にですね、まあ、僕の野鳥の先生でもあるんですけど、その方にこういうガイドを楽しあのお願いしているので、その方のお話をとともにですね、野鳥観察をすると、あ、こういうふうに生きているんだとか、
なるほど、
いろんな工夫をしてるんだということもですね、お話を交えながら知っていただくことで見方が変わったっていうような話もいただくことがあります。
これ今のお話聞いてましたら、西村さん、
はい、
私たち普通にそうして出かけていって見ても、はい、健常者、請願者の方も同じ感想を持つんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、
意外とそういうところに関心がいってない、
はい、
ね、その行ってないので、改めて周りを見てみたら、これ自然ってすごいなっていうのを思うことがあったりするのかなって今お話聞きながら思ったんですが。
そうですね、思います。
特にまあ障害をお持ちの方でなかなかそこを外へ出にくいとかいうことがあれば、はい、うん、余計に感動はあるんじゃないかなと思うんですが、その辺いかがですか。
そうですね、あの、まあ、僕なんか最初に始めたっていうわけではなくて、あの日本野鳥の会の方でもですね、あの、まあまあ、僕がその京都の日本野鳥の会の探聴会に参加したことをきっかけにですね、バリアフリー自然探、あのバリアフリー探聴会っていう企画をされていたりとかですね、あと鳥取支部の方、日本野鳥の会鳥取支部の方ではもう20年も前から視覚障害をお持ちの方を対象にしたバードリスニングというような企画をされていたり、はい、あと今日本野鳥の会の本部の方では、
はい、
もう外出が難しいような重度の方に家にいながらにしてこの野鳥の観察を楽しんでいただけるように、そのインターネットでこう中継をしながらやるといった、いろんなそういう工夫をされていて、僕はそこにちょっとあの参加させていただいたりとかしながら、あ、こういう工夫があるんだということを勉強しながらこう自分たちの方法でやってるという感じですね。
やっぱりインターネットというのは障害者の皆さんにとって本当に役立ってるというのが今の話聞いて広がってきますよね。あの視覚障害者の今バードリスニングという言葉が出てまいりましたが、まあ鳥取の方でやっていらっしゃるということですが、あの宮野屋さんがやっていらっしゃるこのバリアフリー自然探検隊で視覚障害をお持ちの方入っていらっしゃるんですか。
ですね、その昨年末の12月にやったバリアフリー自然探検隊の方には、
はい、
3名の視覚障害の方が、まあ、参加されたんですね。
3人の方、
初めてのことだったんですけど、
これ初めてのことなんですか、
はい、その時初めて、はい、
なるほど、
お伺いしました。
あの、まあ、視覚障害をお持ちの方、まあ、当然周りは見えない状況ですから、はい、まあ、車椅子とまた違う、はい、まあ、なんて探検の仕方をしなければならないというふうに思うんですけれども、その辺のところはどうなさっていらっしゃるわけですか。
そうですね、まずあの、まあ植物とかですね、
はい、
いうものがあれば、あの葉っぱだったりとか樹木の幹だったりとか実際に触ってもらいながら、あの自然の ガイドさんの説明を聞いて実際に触ってもらうということをすると、やっぱりそれぞれ手触り が違うんですね。
そうですよね。
その手触りを楽しんでいただいたりとか、
はい、触るということあるいは香りだとか、はい、そういう感覚は確実に伝わりますよね。
そうですね。ただ花が咲いてれば香りとか
見えないですよね、
はいはい、
その辺はどうなさるわけですか。
もうそれ一番難しいのは野鳥なんですけど、うん、野鳥はあの、まあ、実際に触ることもできないので、まあ、まずは声ということになるんですが、
声ね、
あと、はい、野鳥の声を聞いていただいて、あ、こういう種類の鳥が鳴いてるんです。その鳥って言ってもですね、まあ、あの先天的に例えば見えない方だったりすると、まあ、鳥って言ってもどんな形をしているのかということを知らないっていう方もいらっしゃるというふうに聞いたので、
ま
あ、
全く分かりませんよね。鳥の形自体がね、
はい、鳥の形自体が分からないということを聞いたので、うんうん、まあ、本来であれば剥製とかですね、なるべく本来あの本物に近いものを準備したいんですけれども、それがちょっと、まあ、あのできていなかったので、できなかったので、はい、紙粘土でですね、鳥の実物大の模型を作って、触っていただきました、はい、
その紙粘土で、それはあの宮野屋さんがお作りになっていらっしゃったんですか。
はい、そうですね、
すごいな、
は
い、
もう小学校以来の紙粘土なんですけれど、
はい、久々に粘土で作ったと。
図鑑で大きさも調べて、
で実際に作ったのをあの視覚障害の方がお触りになった時で何かおっしゃってました、
はい、あ、やっぱりイメージがつきやすいとか、うん、あいうことをおっしゃっていただきました。
なるほど。
いや、はい、あとはもういくつも作るわけにいかなかったので、あと型紙でですね、紙厚紙を切って、あの鳥の大きさ、カラスって言ったら例えばじゃあどれぐらいの大きさっていうのはなかなかやっぱりあの視覚障害の方はイメージがつきにくいと思うので、はいはい、羽を広げた時に大体このぐらいの大きさになるんですっていうようなことを、分かっていただくように、あの厚紙で切ってですね、それも触っていただいてっていうようなことをしたり、あとはまあ羽とかですね、
はい、
鳥の足の標本、実際の標本があるので、そういうのもあのお借りしながら、触っていただいたりということで、
はい、まあ、形はその触ることで分かります、はい、で、はい、さっきも出てきた言葉なんですが、バードリスニング、いわゆる鳥の声を聞くという、ここも一つ大きなポイントになりそうですね。
そうですね、はい、
これはどのようになさっていらっしゃるわけですか。
そうですね、あの、まあ、実際に鳥が鳴いてくれたら、その今の鳥の鳴き声はこの種類のこのいい鳥ですっていうような話をするんですけど、まあ、鳥の鳴き声って言ってもですね、あの一種類に一通りの鳴き声ではないので、あの、はい、あの野鳥の声が聞けるタッチペンというのがあってですね、図鑑にシールを貼って、そのシールに、タッチペンで触れると鳥の声が出てくるっていうペンがあるんですね。で、
そ
の
タ
ッチペンを、お借りしてですね、当日、この鳥はこんな鳴き声もするし、こんな鳴き声もするんですっていうような、はい、いうようなことでお話をしながら、
あの、はい、宮野屋さんの今のお話聞いてましたら、一種類の鳥でも鳴き声がいろいろ違いがあるんですか。
はい、はい、地鳴きとかさえずりとかいろいろあります。
はあ、はい、なるほどね。
季節によっても違いますし。
へえ、でもまあそういうのを聞き分け始めると、視覚障害者の方も楽しみ増えていくでしょうね。
そうだと思いますね、はい、
うん、あの鳥がちょっと鳴いたら、あ、これはなんていう鳥だとか、
はい、
なんか分かってきたらすごい楽しいでしょうね。
そうですね、そうですね、
なるほどね、はい、あの、まあ、そして皆さんが、自然観察をやっていらっしゃるということなんですが、これ具体的に言いますと、はい、どのあたりを中心に宮根さんやっていらっしゃるんですか。場所は、
あ、場所は大阪城公園がメインで、やっています。
大阪城公園ですね。
はい、
はあ、はい、まあ、大阪城公園
の真ん中なんですけど、本当に実はもう全国レベルで野鳥の野鳥観察のメッカなんですね。
え、ちょっと待ってください、はい、え、大阪城公園ってそんな鳥たくさんいるんですか。
はい、はい、そうなんですよ、はい、全国的にも有名なところで、もう季節が変わるごとに、
ま、
真夏はちょっと鳥は少ないんですけど、それ以外の季節だったら、はい、いろんな鳥がこう渡り鳥の中継地になったりとかして、はい、
知らなかった。大阪城公園が、はい、渡り鳥の中継地とは知りませんでしたわ。
はい、なるんですよ、はい、
はあ、あの大阪城公園広いですけども、はい、どのあたりに鳥一番たくさんいるんですか。
はい、あ、そうですね、一番こう、ま、これ野鳥観察してる人しかあれなんですけど、市民の森っていうところがあって、
市民の森、
はい、もう一つ大きな岩があるんですけど、その岩に毎日水を入れてくださる方がいてですね、その水を飲みに行ったり水浴びしたりして、いろんな野鳥が来るので、そこで待ち構えてると結構いろんな鳥が来るとか、 あとはお堀には今の季節いっぱいカモが来ます。
カモがね、はい、カモは見たことありますわ、
はい、はい、いろんな種類がありますから。また
いや、
は
い、これはちょっと気がつかなかったポイントでしたわ、ね、ね、大阪城公園でそないたくさんの種類の鳥がいてるということ、感覚は私の中にはなかったのがちょっと恥ずかしい感じがしますね。
いやいやいや、
実際ね、この今のお話聞いててね、バリアフリー自然探検隊、ここへちょっと私も参加してみたいなと。障害持ってるんだけれども、まあ、なかなか外へ出ていく機会もないんで、そういう自然観察ができたらいいなって思ってる方、はい、ひょっとして今この放送機の方いらっしゃるかも分かりません、
はい、
そういう方は、はい、これ参加はできるんですか、すぐ自由に。
はい、ぜひぜひご参加いただきたいと思っています。申し込みはホームページのですね、メールフォームの方で、お申し込みいただけます。はい、
ホームページから申し込みということですが、どういうふうな検索をかければそのホームページにたどり着きますか。
そうですね、インターネット上で、まあ、バリアフリー自然探検隊と検索していただくだけで、まあ、出てくるかなというふうに思います。
バリアフリー自然探検隊ですね、はい、もう一回言いますね、はい、もし検索なさるんでしたら、はい、バリアフリー自然探検隊、これで検索をかけていただけたら結構かと、はい、でお問い合わせフォームがあると思いますんで、はい、それで申し込んでいただけたらということですが、はい、これどれぐらい、まあ、例えば月に1回とか週に1回とか、どれぐらいの期間でやっていらっしゃるんですか。
一応定例探検としてですね、第4水曜日の朝10時半から12時半をメドにやってはいるんですが、
第4水曜日ですね、
まあ、はい、第4水曜日ですね、
はいはい、朝ですね、
はい、はい、午前中なんですね、
午前中に、ま
あ、はい、ただ平日の午前中ということで、はい、なかなか都合がつかないという方もいらっしゃると思うので、その辺はご参加希望の方と、まあ、隊員とのスケジュールを合わせながら、ご相談で日程を決めていくと、
なるほど、
いうこともしておりますので、
基本は第4水曜日なんだそうです、はい、午前中に、はい、これは大阪城公園でいいわけですね、場所は、
はい、大阪城公園です。
なるほど、はい、どうですか、はい、ラジオ聴きの皆さん、一回ね、ちょっと障害をお持ちの方で、外へ自然探検してみたいなとおっしゃる方、
はい、
参加されてみては、はい、これ参加費用というのはおいくらぐらいかかるもんなんですか。
いえいえ、無料でご参加いただいてます。
無料で案内をしていただけるというわけですね、はいはい、もう一回言うとき、はい、はい、どうぞ、
はい、事前予約制なので、うん、その水曜日のその時間に来てやってるっていうわけではないので、必ず予約をしていただきたいということなので、まずご連絡をしていただいてからというふうに思ってます。
わかりました、必ず連絡をしてください、
はい、
検索はバリアフリー自然探検隊ということでございます、はい、ますますこれもね、広げていただきたい企画ですよね、はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
バリアフリー自然探検隊宮根谷義秀さんにお話を伺いしました、やはりなんか芸術自然にこう通じてる方だなっていう、すごいそんな印象を受けましたけれども、
はい、
でもいや、なかなか特に視覚障害者の皆さん、外へ出ていくというのが難しいことがあったりしまして、
はい、
で自然とこう親しむっていうのは私すごいことやなと思いながらお話聞いてたんですが、いかがですか。
そうですね、うん、なんかこう自然の中に出て鳥の声聞こえてきて、なんかのどかな、なんかホッとしそうやなっていう感じで、
思いましたよね、
うん、聞いてましたけど、
ぜひ参加してみてください、はい、ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。では今週は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今I'll take you け。さあ燃やせ君のハート、そうさ、それがリアルビクトリー、その情熱でみんなの肩を押してゆく。
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月ごと1月、4月、7月、10月に発行しています。大きさは A3 サイズの4つ折りで、1週間分の番組が一目でわかるタイムテーブルのほか、特集記事や番組情報、スペシャル企画なども掲載しています。ぜひ手に取ってみてください。番組表をご希望の方は、番組表を折り曲げないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れていただき、郵便番号 552-8501、 552-8501、 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪